ハロー、エブリバディ。あは、バッシュラインと絶対に負けられないポッドキャストが、沖縄を愛するすべての人たちに送るイベント。はい、さあ、沖縄万歳。
6月23日日曜日、沖縄の日、7組の様々なアーティストが登場して歌って踊って楽しむライブ。
この日は沖縄一色。
ポッドキャストとライブが融合？
イエーイ、みんなで最後はカチャンシー踊っちゃおう。
会場は大阪沖縄会館。
総合司会は絶負けの2人。詳細はホームページ、ツイッターで紹介。
ゆたしくうにげーサビラー。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも
こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィークの、
ああ出た、ゴールデンウィークの
真っ只中、
いつものやつや、
いつものや
つですね。いつも何もやることがないから収録するやつや。
ちょっとね、昨日も飲みすぎてるから。
あ、そうなの？
向かい酒で行かしてもらえますか。
今日は何ですかこれ？
これレモンサワーです。
レモンサワーね。
レモンサワー、はい。
じゃあもうちょ
っといただきます。
プシューからいきますか。
はい。
ああいいね。
オッケー。はい。はい、じゃあ
はい。じゃあカリーデンウィーク。
カリーサビラ。
はい、カリーサビラ。なんて？
カリーサビラ。うん、あうまいね。
うまい。ここどこ？また
ここはあれですよ。ここは全然しがなくない公園ですよ。
しがなくないの？
うん、今日は大阪の大正区。
大正区、
はい、
来ましたね。また大正区。
大正区に来まして、大正区の千島公園というですね、
千島公園、
はい、
蜂いますよ。
どこ
飛び去っていきましたけど今大丈夫ですか？
大丈夫かな。ひときわ小高い丘の上にある千島公園の一角のラジオ収録スペースが、
そんなのあんの？
ありました
。そんなのありました？
勝手に作りましたけど、
ちょうどね、ちょうどいい感じの四角がありますよね。
ちょっと持ち出してる感じのね。
多分ここはなんか持ち出して下の眺め見るとかそういう感じなんだけど、うん、じゃあ下の眺めがいいのかどうなのかって言ったら、人の家が見えるっていう感じの、うん、ベランダがガチで見えるっていう、
ガチで見えるんだと虫が多いね
っていう、まあどうなんだろうっていうね、
うんうん、
こう多分お熱いカップルだったらこの辺に喜ぶんじゃないですか。
あ、そりゃそうでしょう。男2人がここでなんか
缶チューハイ飲みながらやるのはちょっとどうかなっていう、
腕をすり寄せ合うぐらいの距離感でラジオ撮ってるような、こんな、
もう帰りますか。やろうよ、
はい、
ラジオ
やっていきましょうよ。
やろうよ、はい、そうでね、うん、いやいや今日はまあいろいろ話をしていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、前回ねまさかのなんですか、雑談みたいな話で、
うん、
雑談するともなく雑談で終わったっていう、
そうですよ、
ところだったんですけど、今回ちゃんとコーナーをやらなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、その前にちょっと今日、まあ、うん、僕ある事件があったんでね。
事件？
ちょっとね聞いてほしいなと思って、これもう誰かに言わなきゃ俺もうはち切れそうだなと思って。
あ、そうなん。
もううずうずしてたんですけど。
どんな事件？
今日ここに来るときにね、
うん、
電車乗ってきたんですけど、
ほう、
で JR 乗り換えてね、
うん、
近鉄から JR 乗り換えて環状線乗って、
はい、
でその環状線の、電車がはい、どうでもいいと思ってるでしょ。大丈夫ですか？
いや、カラスが鳴いてるじゃん、もう。
はい、ね、大阪の人だったら分かると思うんですけど、鶴橋で、まあ、降りるじゃないですか、近鉄なんで。
うん、
で、鶴橋から環状線乗り越えて、
はい、
大正まで行く線に乗るんだけど、うん、
なるほど、
はい。途中、天王寺で止まる電車だったんですよ、その、鶴橋から天王寺止まりだった、
はいはい
はい。で、天王寺からまた乗り換えてきたんだけど、天王寺、
あ、そういうことか、
うん。鶴橋から乗って天王寺に降りるじゃない。で、うん、今日、もうパンパンだったんですよ、電車。
外回りでしょ、
うんうん、もう救急だったの、
うん、
椅子座ってる通勤の時だったら椅子ってこう、うん、車の車体の車体というか、
はい、
車両のサイドに横並びの椅子しかないじゃないですか、
うん、
でも JR って縦並びというかあの、うん、2列2列のシートじゃないですか、
うん、
2列2列で座ってても当然僕は座れなくて、
うん、
その通路に立ってたんですけど、
うん、
天王寺止まりの電車なのに、うん、その椅子に座ってた奥の男が、
うんうん、
天王寺のもうだいぶ手前で立ち上がったわけ。
ほう。
でも天王寺止まりだからもう全員降りるわけですよ。
まあそりゃそうだよね、うん、
で立ち上がるわけ、
うん、
で立ち上がったらどうしなきゃいけないかって避けなきゃいけないじゃない。
あ、
もう、ま、この人降りようとするんだから。
そりゃそうだ、
ね、でも全員降りるんだよ、
うん、
全員降りるんだから、うん、待ってりゃいいじゃん。
いや別にいいじゃんそんなこと。
待ってりゃいいのに、
すぐイライラする。
そこで立ち上がって動いて、うん、だからその奥に座ってたんですよその人は、
うんうん、
で通あの窓側ね、
はい、
で通路側の人も当然そうな動くから立ち上がらなきゃいけない、
うん、
で僕もそこの前にいたんで、
うん、
僕もちょっと道開けなきゃいけない、
なるほど、
でどんどんみんな道開けなきゃいけないみたいな、
うんうん、
で一番前にその扉の一番前まで行きたいみたいな感じの感じだったんですよ、うん、でも、
うん、
天王寺止まりやから
いいじゃん別に自由にさせないよ。
そこにもうイラッてしたっていうそのちっちゃい話なんですけど、
それは西郷さんが小さい男だっていうのをこの公共の電波を使って全世界に言ってるってことだよ。
いいんですよ僕はちっちゃくっても
ちっちゃいな、本当。もう少し広い背中してんだから大きく構えて、
マジで、
うん、
本当
生きていこうよ、
ちょっともうそれについてお便り欲しいですよみんな
多分来ないと思う、はい、
ただただ僕はちっちゃいって言われるだけですなるほどね、
はい、
いやそういう話があった
の、あ、なるほど、
ちょっと聞いてほしかった。
いやいや、聞くだけは聞
いて。じゃあもう今日しめしめでいいですか。
あ、もういい、早いわ
わかりました、
はい、あ、ところで、
はいはいはいはい、
もう絶負けの方に、
はい、
久しぶりにメールが届いておりました。
あら、
はい、
来たメール、
ご紹介をしていただきましょうか。
わあ、メール来ましたね、
はい、
今日はねもうなんとびっくり、
びっくりしますよ。
アメリカ、
アメリカWhat do you mean by globalization?
おかっこいいなんつったのでのね、ニューヨークからですね、
うん、
ついに我々、
うん、
海外進出しましてですね、
すごいじゃないですか。
メールをいただきました、
はい、
ご紹介させていただきますね、
はい、
お名前ファスターエディさん。
ファスターエディさん、
かっこいい、
かっこいいね、
はい、はい、エディさん、エディさん、うん、ファスターさん
って どっちがあれなんだろうね
エディでいいのかな。
ジョディ・フォスターじゃないもんね。
ジョディ・フォスターかなジョディ、
あ
そうそう、はい、ファスターエディさんからいただきました、
はい、
ご紹介させていただきます、
はい、
これはね、そんない雑貨店から絶負けを知ってくださった方なんですよ。
ありがたいですね。
なんでかというと、うん、ちょっとこの度ね、我々のイベント、まあ、我々というか、まあ、バッシュラインさんと一緒にやらせてもらうイベントが今度6月23日あるんですけど、
はいはい、
それの、まあ、告知をするために、うん、そんない雑貨店というですね、
はい、
そんないプロジェクトの番組の告知をしていただくということで、
はい、
ちょっとしていただいて、そんない雑貨店を聞いていただいた方から、
はい、
こちらにメールをいただくというね。
ありがたいです、ね、
こんな素晴らしいことありますか。
いや嬉しいです。しかもアメリカっていうところがすごいですね。
しかもニューヨークですよ。
ニューヨークですよ。
この間松山でニューヨークに あの女の人と会いましたけど、
ほう、
ニューヨークで生まれたっていうね、
ほう、
同じ人に会いましたけど、
うん、
ニューヨークはニューヨークでも私の住んでるニューヨークは田舎だねって言ってましたけど、
ああ全然わからない。ニューヨークはもう全部がもう
ニューヨークは広いんだって言ってましたよ。
メガロポリスかと思って
もね。ニューヨークだからなんか全部都会だと思ったら大間違いだっていう。
そうなんだ。
そんな話はいいんですよ。
はいはい。
はい、じゃあ読ませていただきます。
はい。
アメリカはニューヨークから聞いています。と言っても聞き始めたのは1週間前からです。きっかけはそんないプロジェクトの番組内でバッシュラインさんのライブの案内を聞いたことです。そこからポッドキャストを登録し、過去の放送を順番に聞いています。私はお二人とほぼ同い年、1歳違いの昭和51年生まれなので、なんか同級生とおしゃべりしている感じになり、とっても楽しいです。私はもともとラジオ大好きで、今は海外駐在員ということでポッドキャストは重宝しています。今定期的に聞いているのはそんないプロジェクトの各番組、世界一周チラミの世界史、リンゴは踊るなどです。そして絶対に負けられないも聞くようになりました。
ありがとうございます。
もし差し支えなければ お二人が聞かれているポッドキャストがありましたらお教えください。あ、でもプロではない普通の方が主催されているポッドキャストでお願いします。ラジオ番組の一部切り取りなどではなく、同年代の仲間として差し出がましいかもしれませんが、これからも息の長い番組となりますよう。では、
ありがとうございます、
ということでいただきました。いやー、嬉しいじゃない。
いや、嬉しいですね。
涙出るね、これ、こんな遠くで聞いてくれてるなんて
ですね。
いやいやいや、
ニューヨークで我々のこんなしゃがれた、はい、ポッドキャストを聞いてくれてるような
うだうだ喋ってて、ね、
そう
大丈夫でしょうか。
いや、嬉しいですね。
塩津橋とか分かってくれるんだろうか。
セントラルパークをランニングしながら聞いてくれてるんでしょうかね。
いや、かっこいい、
ね、
あらあら、いつか我々もニューヨークで行きたいですね。じゃあね、
行きたいですね。
いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、中で書いていただいてますけど、
はい、
お二人が聞いているポッドキャスト番組ということで、
はい、
これはあれですね、メールいただいた方、我々はいつもそうなんですけど、だいたいご返信をさせていただいてまして、
はい、
でワンダーさんがちょっとね、はい、返信の方はしていただいているので、
はい、
まあ、ワンダーさんが聞いていただいているようなポッドキャスト番組はいくつかちょっとこうメールでねご返信させていただいているというような感じではあるんですけど、
はい、
まあ、私の方じゃあ何かなというところなんですけど、
うん、
まあ、私が聞いてるといえば、
はい、
そうですね、分かりやすいので言うとやっぱ墓場のラジオさんとかね、あ、まあ、これはもう超有名なんで ね、我々が言うまでもない話なんですけど、
そうですね、
はい、あとあれですね、
はい、
まあ、よく聞くって言えば、
うん、
小説と猫が好きなインドア派女とアウトドア派ブル男っていう、
長えなおい。これ昔 の小坂井さんの番組だったらどういう風に略すんだよ。
猫好きみたいな、そんなそういうポッドキャスト番組があります。
いや、私も聞きましたよ。
まあ、雑談系ですけども、
うん、
非常にゆったりと話されて、男の方と女の人がやってらっしゃる、
ね、
まあ、男の人はよく知ってるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、ぜひね、
はい、
聞いていただきたい、まあ、イギーさんという方と
ミーチさん
という女性の方と、うん、
はい、
2人で、この間はお菓子の戦争の話をやってましたね。
やってました。
そういう、まあ、ちょっと家でこう雑談しながらっていうような感じの雰囲気で、
うん、
でそれをこうお友達集めて話してるような感じの、うん、まあ、ちょっとほのぼのしたやつで、
ね、
いいと思います。聞き流す分には。
そうですね、
はい、
結構イギーさんとね、そのミーチさんのこの絡みが、はい、なかなか、
はい、いいと思います
ね。いいと思いますね、うん、テンポも良くて、
はい
はい、
まあ、ぜひ
また
よろしければと
お聞きくださいませ、
ね、はい、いうことでありがとうございました。
はい、コーナー行きましょう。
はい、
はい、今日ですね、ワンダーの方のコーナーということで、地球温暖化を許さない我々のちっちゃな努力と、
いいよー、来たー、
2回目のコーナーですけど、
2回目で、
うん、
やります、やります。
いや、お蔵入りにしてる、
お蔵入り度でいうと一番高いコーナーという噂を聞いてますけど、
そうなんですよね、
うんうん、いやいや、でもだんだんこういろいろね、お蔵入りも踏まえて熟成されてきた感じが、
うん、そうですね、
してきたんで、はい、いいんじゃないですか。
で今日はですね、
うん、
サブタイトルとして、
はい、
正常性バイアスからの脱却。
もう全然わからん、
わからんでしょ。難しいこと言うなって思われてると思うんですけど、
うん、
まあ、私のちょっと話を聞いていただければ分かっていただけるかなと思いますので、お付き合いお願いします。
行きましょう、
はい、
うんうんうん、
はい、ということで、地球温暖化を許さないということで、
はい、
はい、今回は防災というキーワードをもとにお話をしていきたいと思ってます。
防災、
防災ですよ。
なるほどね、
はい、ではい、まずね、
はい、
話の内容として、
はい、
子と公っていうこの2つに分けて話をしていきたいと思います。
子っていうのは個人の子、
そうですね、
なるほどね、はい、公はハムの方ね、
ハムの方ですね、ご公儀の方です、ご公儀の子の方ですよ。
ハムの人とかじゃなくて、ね、
まず社会として会社としてということで、
うん、
公としてですね、
はい、
最近のキーワードとしまして BCP と、
何それ、
分かりません、ね、最後さん
注射？
注射じゃないですか。BGM やろそれ。あ、違う。注射なんだっけあれ。
BCB。
あ、BCB か。
BCB かな。よくわかんないや。よくわかんない。
CCB じゃない。
CCB？ それあれでしょ、あの髪の毛の。
もみじまんじゅうのはなんだ。
もう何でもいいわ。B&B や。
あ、そうかそうか。この BCP っていうのはこれ、はい、あの日本語に直しますと、うん、ちょっと難しい言葉なんですけど、事業継続計画と。
継続計画、
これだけじゃ意味が分かりませんよね、うん、何かということで西郷さん、これどんなものなのかっていうのはちょっと知ってらっしゃいます、まあ、大方のこと、
まあ、なんかその頭文字は聞きますよ、
うんうんうん、
聞くけど、じゃあ どういうことなのかって突き詰めて言われたらちょっと分からない、
うん、これはなちょっと簡単に言いますと、
はい、
まあ、地震とか災害や、はい、大事故が発生したときに会社がいつも通り営業できない、例えば、停電してしまう、社会インフラが、遮断されたときに最低限やらなきゃいけない重要業務はできるようにして、少しでもその災害から元通りの事業できるように事前に計画を立てておくこと。
なるほど、ね、
要はもうあの災害来る前に対策を打っておくと、は
い、なるほど。じゃあ俺の接待費の精算をしてくれとか、
そういうことです。そんなちっちゃな話じゃないんですよ。
あ、違うんですか、
ね、人の命だとかね。
あ、そういうことね、
まあ、お客さんの、はい、に供給する、ね、はい、部品だとかね、そういうのが滞ってしまったら製品ができないわけですよ。
なるほどなるほど、
うん、そういうものを、うん、まあ、事業活動が止まってしまわないように、
うん、
災害時の対処計画をしておく、
はい、
でつまり今から話すんですけど、うん、
はい、
地震や災害の話の中で、はい、リスクを分析して、
はい、
対策の検討を事前に行っておけば、
うん、
災害時のショックの低減だとか、
うん、
例えば取引先の信用を勝ち取ることができたり、
うん、あ、うん、逆にね、逆に用意してますよっていうこと
ね。CSR っていうんですけど、
はい、
企業の社会的責任を、
あ、なんか聞いたことあるな、
はい、はい、全うできたりですとか、はいはい、またあの一部ではその投資家へのアピールもできて、結果としては経営にプラスに跳ね返ってくるというような、こういうことを対応しておくことでお客様からの信頼勝ち取れるよみたいなことがありまして、今いろんな会社が取り組みをしているというところなんですけど、ただまああの公はそうなんですけど、我々個人、この個のお話としては、まずは自分の命を守ることは自分、
そりゃそう、
ね、
そりゃそうです。
自分の大切な家族を、ね、はいはい、守るためにも西郷さんも私もね、
はい、
一応家族があるわけですから、
あるある、
そういったところでしっかりと
一応じゃなくてちゃんとありますよ。れっきとした
私の方は一応って言った方がいいかと思って、西郷さんはれっきとした家族がいらっしゃるかもしれませんけど、私は一応家族がおりますので、
いやいやいや、
いやだから、はいはい、もう私なんかあれですから、あの犬がいたとしたら、あの家族の中では一番底辺の、
いやいやいや、 そんなことないでしょ。
子供からお下がりの、iPad もらうぐらいですから。
それは別にいいんじゃない。まあ、お下がりっていうとなんかいろんな定義が崩れますけど、
だいたいね、親のお下がりを子供を使うっていうんですけど、僕は子供のお下がりのタブレットを使ってますよ。
なるほどね、
はい、まあ、そういうことで家族の命を守るためにはやっぱり我々しっかりと知識や対策をしておくことが必要と、
なるほど、
いうことなんですよ、
うん、
で毎年ね、西郷さん、
うんう
ん、災害っていっぱい日本で起こってるでしょ。
起こりましたね。
去年も起こったでしょ。
去年は起こったね、うん、
でも今年2019年令和元年は、
お、言った令和っつった、
うん、令和元年
使う令和元年、うん、はい、
またね、日本のどこでね、
はい、
何が起きる、
そうね、
どんな災害が起きるなんていうのは分からないわけですよ。
あ、なるほど、
うん、この我々の絶負けを聞いてるあなたが被災する可能性もあるわけです、
うん、まあ、なるほど、うん、ね、ありますあります、それは、は
い、だから大切なパートナーや子供、
うん、
家族と一緒にいられなくなるなんて考えられないんですけども、
うん、
この夏に入るタイミングで、
なるほど、
この絶負けを通じて、
はい、
今一度防災について考えていただきたい、
お、
これを、はい、主眼として今日は話をしていきたいと思います。
なるほど、そういう話なんですね、今日はね。
今日はちょっと真面目な話ではありますけどね。
いやいやいや、いいんじゃないですか、うん、このコーナーこれですから、
うんうん、
なるほど、ま
あ、ところで西郷さん、あの
私、
はい、
はい、
子供の頃に比べてね、
はい、
気候が変化していると感じたことはありませんか。
気候ね、
最近
まあ変になってますよね。
なって
るね、確かに、
うん、
季節感がちょっと変になってきてるでしょうか、
うんうん、まあ、毎年のように全国のどっかで、
はい、
その場所で数十年に一度の豪雨災害、
うん、
こんなのがたくさん起きるようになって
まあ、よく聞くようになりましたよね。
なりましたよね、
豪災害ね。
僕らが小学校の時って、まあ、大きな災害はありましたけど、うん、こう毎年毎年どこかが水害があったりだとか、うん、いろんな、被災をされる人が増えてきたっていうような感じ、すごいここ近年受けるような気がするんですよね。
そうですね、うん、
そんな災害時に情報が溢れる中で、うん、やっぱりね、我々は必要な気象情報を取捨選択できるようにしておくことが、うんうん、自分だとか家族の命を守ることにつながると思うわけですね。
なるほど、うん、はい、
というわけで、今回は防災のための気象情報について紹介をしていきたいというふうに思います。
なるほど、やっていきましょう、
はい、やっていきましょう、
はいはいはい
はい、ということで、
はい、
去年の夏、西郷さん、
うん、
まずね、私はね、大阪に住んでおりますけれども、うん、西郷さん奈良ですよね。
奈良です、
うん、で私生まれてきてから、
うん、
昨年の2018年の夏は、
うん、
とても忘れられない夏。
あ、
ね、恋をしたとかそういうことじゃないです
よ。じゃないの、今言おうとしたけどダメだった。
真夏の
日本の夏は行っていいわねって言おうとしたけど、
夏の終わりのハーモニーとかそういうことじゃなくて、
なくて、
うん、非常に、災害として一番忘れられないような、いろんな大きな災害があったなというふうに思うわけですよ。
あった。
でまずは手始めに6月にですね、
うん、
大阪府内で震度6弱の都市直下型地震が発生しまして、
そうですね、
これ皆さん多分大阪に住まわれてない方はわからないかもしれないんですけど、はい、私の家の周り、うん、まだですね、屋根にブルーシートかぶったままですから、
うん、ね、これ多分皆さんご存じないかもしれないね、うんうん、めちゃめちゃありますよね、
うん、そう、
めちゃめちゃある。
まだね、うん、実はその地震があったにもかかわらず、はい、直すことができない、
瓦が、ね、ないらしいですよ。
やっぱりそうなんですよね、うんうんうん、はい、まあ、ブリッシートがかけられたままですと、
うん、
でまたね、7月には、うん、皆さん覚えてますでしょうか、
うん、
この平成に入って最悪の豪雨災害となった、
はい、
7月豪雨によって運用を開始してから最多の11の府県で特別警報、
うん、
これ初めてだったらしいですよ。11の府県で発表されたと、
うん、あ、7月がってこと？
7月豪雨が、
あ、すごいね、
うん、でその後はもう皆さんも記憶されてると思いますが、
はい、
去年の夏の猛暑が襲いかかりまして、
うん、はい、
全国で最高気温の記録が更新されたと。
はいはいはいはい、はい、
埼玉の熊谷なんか 41.1 度ですよ。
おかしいよね。
おかしいですよね。
41.1 度って死んじゃうじゃない。ああ、そう
で、通常であればね、
はい、
台風っていうのは、うん、西から東へこう進んでいくんですよ、はいはい、
そうですね。
これ7月末の台風12号ね、
はい、
東から西に行きましたからね。
あったね、あったあった。
いいってやつあった。
小田和正のやつでしょ。
そう、なんでどういうこと。
ラブストーリーは突然にの、うん、CD のパッケージで、うん、小田和正さんが、うん、なんか飛びながらエビ反りみたいにしてるじゃない。
わかりません、松田は。何を言ってんですか。
のように動いたねっていう。
なるほどね、
はい、通称小田和正台風です。
小田和正台風が西日本を横断していきましたと。
、はい、
で9月には台風21号、
はい、
これびっくりしましたね、
うん、
まあ、これは私ちょうど横浜にいましたけどね。
お、21号の時ね。
21号の時横浜に行って、
横浜でよかったですね。
野毛で飲んでました。
僕らもう仕事でしたから、もうバリバリにもう帰れなくなりましたしね。
そうそうそう、
は
い、東京に出張がありましたんで、
はいはい、
まあ、非常に強い勢力で上陸して近畿地方の広い範囲で観測史上1位の暴風が吹き荒れたって。あの関西国際空港がね、
あ、そうそうそうそう、
潮位が上がって、
そうそうそうそう、
塩害被害が起きたというような、
あの橋も壊、ね、あれ船ぶつかって壊れちゃったし、
そう、まあ、怖いですよね、高潮っていうのはね。
一時的にだから観光客もいなくなりました、
うん、いやいや本当そうですよね。
本当に、
はい、こんな21号、 その次の24号も来ましたから、
はい、来ました来ました、
はい
はい、
まあ、こんなことはね、観測史上初のことだそうですよ、
うん、
ね、まあ、オリンピックでは記録が更新されてですね、
うん、
世界新記録とかっていうのはいいことですけど、
はい、
気象の世界では記録は歓迎されるものではないと。
うまいこと言うね。
でしょ。天気気候については平年並みがベストなんです、
うん、ああ、いいこと言うね、ちょっと今日は、は
い、いいでしょ、
はい、はいはいはい、
しかし近年はこれまでに経験したことのないような豪雨災害が起こるようになってきて、はい、線状降水帯っていうんですね、最近
線状、線状っていうのは何、天気予報ラインのこと、ライン、線っていうのは
そうラインだね、
ラインだね、
専門的な、馴染みのないような言葉が当たり前のように使われるようになってきたということです、
なるほど、
はい、
はいはい、
ということ で、はい、日本の四季に、春、夏、秋、冬と
全部言うたね、
はいはい、でこの間ね、はい、京都行って花粉症で鼻水垂らしながらレンタサイクル借りてね
なんでそんな見張るんですか
桜をね、はい、見に行ったわけですよ、
はい、
でも桜の開花は年々いつもよりも早くなって決めてまして、
まあそうなんですね、まあ確かにね、
逆に紅葉の色づき、これが遅れるようになってきてます。
それは感じてた
でしょう。
遅いもんね。
遅い遅い。
もうだって下手すら11月の終わりぐらいとか、そんなんですよね。
だから桜と紅葉の間ということで、
はい、
暑い夏が長い期間にわたるようになってきていて、
いやーねーもう、
で海では海水温が高くなって美しいサンゴが日本近海から消え続けていく、
はい、あら、
大阪市内ではですよ、数十年前までは真夏はアブラゼミの声しか聞こえなかったんですよ。
アブラゼミ、
僕らも小さい頃アブラゼミしかいなかった
んですよ。あれでしょ、羽のちょっと茶色いっていうか、そうそうそうそう、焦げ茶のやつだよね。
そう、
はい、
でも最近は大阪市内ではクマゼミの声しか聞かれなくなってきてると。
着目点が違うね今日は。
そうなんですよ
なるほど、クマゼミってめっちゃでかいやつね。
そうそうそう、
キモいやつ、最もキモいと言われるやつね。
そうそうそうだから過酷な環境にも生き抜く力の強いクマゼミにアブラゼミは
やられた、
主役を奪われてしま
う。うわ最低やな、キモいのに。
えぐいですよね。
そうか、
日本の平均気温はね、100年間で 1.1 度上昇したんですよ。
上がってますね、
で 4,50 年前から比べると最高気温が35度以上の猛暑日の日数は3倍くらいになってる。
わあ、そうなんですか、そんな増えてんの。
めっちゃ増えてる。
3倍ってすごいよ、
ちっちゃい時ってそんな猛暑日って言われたって、
猛暑日ってあんまり言葉なかったですね。
なかったよ ね、
ね、真夏日とか、
そうそうそう、
ですよね。
その猛暑日と一緒ぐらいに大雨の降る回数も増えて、1時間の降水量が80ミリ以上。
80ミリったら
もう大変なことですよ。
80ミリっていうと80ミリですよ。
8センチでしょ。
はいはいはいはいはい、
それだけこの、要は道路の上に全部、猛烈な雨が2倍近く、
やばい、
昔に比べて観測されるようになってきたというようなことなんですよね。
そんな増えてるんですね。
皆さんもちょっと理科の授業で勉強したと思いますけど、
はい、
気温が上がると空気中に含むことができる水蒸気量ってのは増えるわけですよ。
なるほどね。
要は飽和水蒸気量っていう、換気温度が20度から30度になればたくさんね、20度よりもたくさんの空気が、空気の中に水蒸気を含むことができるんですけれども、
あれでしょ、冬になったら結露するのの原因はこれだみたいなやつね。
露天温度っていうのがあるんですけどね、
すげえ詳しい。
いや、その辺はもう詳しいですよ、
はいはい、
私
は。はいはいはい、
で水蒸気は雲の元になるため、湿った空気が上昇することで、積乱雲が発達するっていうね。積乱雲ってのは雷雲のことですよ。
黙々のやつですよね、入道雲みたいなやつ。
そう、
はい、
そういう気象状況をしっかりと把握して、災害から家族の命を守るために、正しい情報を我々は正確に掴むことが重要となるという、といったところでですね、防災のための気象情報ということで、雨による災害っていうのは大きく3つに分かれてます。
ああ、聞きたい。
聞きたいでしょ。
聞きたい。
1つ目が、崖崩れ等の土砂災害。
土砂。
はい。
はい、
2つ目が短時間豪雨によって、排水処理が追いつかず、マンホールから水が溢れて、都市部の低い土地が浸水する、浸水被害。
ああ、なるほどね。
で、3つ目が、河川が氾濫して、大規模な浸水被害が起こる洪水災害。
なるほど、なるほど。
この土砂災害、浸水被害、洪水災害。この3つがですね、雨による大きな3つの災害と言われています。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
気象庁ではその3つの災害について、 危険度分布を公開して早め早めの注意、よくテレビでやってますよね。
やってますね、う
ん、警戒を呼びかけているんですけども、うん、まあ、住んでいる地域や今いる場所のそれぞれの危険度が地図上に識別されてですね、うんうん、赤色になっているところ、
赤ね、
うん、赤、これをあの危険度になった地域では早めの避難をしてもらわないとダメですよ、う
ん、酔っ払ったお父さんの顔の色です
よ。そういうことですよ、
うん、赤くなると早めにもう引き上げると。
本当にあの今年の夏、皆さん本当にどこでね、どんな大きなあの水害が起こるか分かりませんから、うんうんうん、まずこういった情報をしっかり早く自分にインプットして行動していただきたいと思ってます。
なるほど、インプットしてね、はい、それを要は知っとかなきゃいけないよね。
そうです、自分の住んでるところの過去の災害を知るということは、うん、あの必要だと思うんですよ。
あ、確かに、
うん、だから災害はね繰り返すと言われてますから、
はい、
過去の災害からその土地の個性をまず知ることで防災につながるということなんですけども、うんうん、
はい、
土砂が流れ込みやすい地形は、
うん、
洪水によって浸水しやすい場所なのか、
うんうん、
過去の災害を知ることによってそういった対策ができるということなんで、皆さんが住んでいる土地で過去にあった災害を知れば、
うん、
安全対策を事前に取れると。
なるほどね、
いうわけなんですね。
あの僕の知ってることで言うと、あれですよ、古いお墓とか、
うん、
古いお寺がずっと残ってる場所はこういう災害が少ないとよく聞きますね。
なるほど、はい、それはおっしゃる通りですね。
だから家の裏に墓があるとラッキーかもしれないです、
うん、なるほど、はい、じゃあ結構ねそういうので避けるところもありますけれども実はね、はい、そういうこと、ね、
実はそういうのがあるっていう。
あ、確かにそれは言えますよね、
うんうんうんうん、
古い建物が残ってるっていうようなところもあるんでしょうけど、
はい、
まあ、皆さんの地方公共団体ですね、
はいはい、
まあ、こういったところが出しているハザードマップっていうのが出てるところと出てないところがまあ、あるとは思うんですけども、
はい、
まあ、そういったものによっておおむね100年に一度の大雨にある浸水被害等を知ることができますから、
はい、なるほど。
だからこういったところで危険箇所を把握しておくことが重要かなと。
まず知ること、
そう、まず知ることが大事です、う
んうん、なるほどね、
はい、
あ、
で例えば、はい、今年の夏、うん、川に行きました、
うん、
天気の急変がありまして、
うんうんうん、
雷が鳴ってきましたと、
はい、
そういったあの雷の射程圏内に入ってたとしたらですね、うんうん、
自分が今入ってたとしたら、
うん、10キロ先の雷雲からも落雷の可能性ありますよ、
はいはい、10キロ？
そうですよ、
10キロったら1万メートルですよ。
そうですよ、
何 何の換算やねんっていう
それぐらい分かりますけど、はい、
あ、そう、そんなとこからでもやられ
ん
の？
やられますよ。
あ、そう、
だから空を見ていただいて真っ黒な雲が近づいてきたりとか、
はい、
急に冷たい風、
はい、
あれもうこの真夏に暑いのに、
うん、
冷たい風がヒュッと吹いてきたらですね、
はい、
短時間豪雨の前触れとなると。この危険信号を出しているというところを察知していただいて安全確保の行動を取ることが必要なんですよ、皆さん。
なるほど。なんか動物なんかそういうのよく知ってるんでね。
あ、そうそうそう、
逆にね、
動物はそういうの感知するんですよね。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
ここでですね、西郷さんにちょっとお聞きしたいことがありまして、
は
い
は
い、
私、
はい
はい、
正常性バイアス、
また難しいこと言うて
こういう言葉知ってますか？
いや、全くそのバイアスっていうのが、うん、あのなんだろう、あのスキーしながら鉄砲撃つあの冬のスポーツみたいなバイアスロンみたいな、そんなしか知らないですけど。
あ、そんなのがあるんですか？初めて聞きました。
確かそんなんだったの、名前はね、はい、それ何ですか、教えてくださいよ。
これはね、防災心理学の用語でバイアスというのは、
はい、
まあ、偏見という意味なんですけども、
バイアスかかってるとか言いますもんね。
そうそうそう、
はいはいはい、
でつまり自分だけは大丈夫と思ってしまうことを言う、
はいはい、
では
い、
脳がストレスを回避するための自然な働きなんですけど、
僕も思ってますよ、自分の家は災害に合わないと思ってます、
うん、ほらそうでしょ
思ってる、
うん、例えばね、はい、非常時には避難行動をね、
はい、
そういった考えを持ってしまうと、
はいはい、
本当にあの危ない時でも避難行動を遅らせてしまう厄介なものになってしまう。
ダメじゃないですか。
そうですよ、
僕は災害に合わないと思ってるのに
例えば本当に今事務所の中で地震がやってきました、うん、
はいはい、
非常ベルが鳴りました、
はい、
真っ先に逃げますか？
誤報ですそれ訓練だからそれ。
いや、訓練だと思っちゃうでしょ、
はい、
でもなんか、
はい、狼が来たぞっていうのと一緒ですよ。
そう、はい、まあ一人みんなが逃げてる時に一緒に逃げれば大丈夫だろうなんていうふうに思ってしまいがちになるんですよ、うんうん、
はい、
でこれが要は対処を遅らせるということで自分の身を守れなくなる一つの要因になるんですよ。
もう一番最初に死にますね、じゃあ、
うん、これをね、はい、正常性バイアスと 呼ぶということなんですね。
あ、自分だけは大丈夫だとみんな思ってるよってことね。
そうだから、いざという時に正常性バイアスを打ち破ることができるかどうか。
なるほど。
これは日頃の準備と訓練にかかっているということなんですね。
はいはいはいはいはいはい、なるほどなるほどなるほど。
ということで、いろいろ正常性バイアスということで話をしてきましたけれども、うん、災害が起こったいざという時のために、うん、これはもう皆さんぜひやっていただきたいんですけども、うん、
いざという時も起こった時のためですね。
そうです、はい、普段からですね、はい、気象庁のホームページで、はいはいはい、危険度分布っていうのがあるんですけども、はいはいはい、これを見ておいてほしいんです、はい、皆さんが持ってるスマホにお気に入りに登録しておいていただいて、うんうん、非常時にこれを見ることによってとても役に立ちます。
なるほどね、うん、お気に入りに、ね、エロサイトばっかりやってたらダメですね。
ダメですよ、ダメですね、もうそういうのばっかり見てるからあなたは本当に何とか性バイアスになっちゃうんですよ。
何とか性バイアス、 病気みたいに言わないでくださいよ。はい、はいはい、なるほど、はい、じゃあこのホームページで自分の地域のやつを、まあ、ブックマークしておくと。
ブックマークしておいてください、
は
い
は
い、
なるほど。はい、
でハザードマップをですね、うんうん、やっぱり家族で一緒に見てみる。
一緒に情報を共有しておくと。
そう、住んでる地域だとか子どもの通学路のどこにどんな危険が書かれているかを確認をしておくと良いというふうに思ってます、う
ん
う
ん、通学路にたまに変なおじさんが出る道とかあったよね、うん、そういうのを確認しておけばいいとか、うん、そういう感じでいいんですか。
私だって自分の子供がね、はい、小学校入るときも、はいはい、そういうおじさんがいないか、いろいろ歩き回りましたもん、学校まで。
やっぱそうなんだ。
やっぱ心配ですからね。
なるほどね、うん、まあ、そういうこと、まあ、それも含めて、まあ、危険がないかどうかっていうね、うん、
はいはいはい、もしもそういう災害が起きて、はい、避難する方がかえって危険な場合、
避難した方が危険っていうパターンもある。
そうです。
なるほど。
そういう場合は、家の2階以上の部屋に行くとか、うん、もしくはお家がね、はい、崖に面していたとすると、はいはい、その崖から離れた部屋に移動をするということも必要かと、
ね、家の中でもより安全なところはどこなのっていう。
そうそうそう、
なるほどなるほど、
はい、
うんうん
うん、で外出時に家族との連絡方法は話し合っていますでしょうか皆さん。
うん、なるほどね。
災害ダイヤルって知ってます？
あ、聞いたことありますよ、
うん、このダイヤルは毎月1日と15日が体験利用日になっていますので、
どっかで聞いたことある。いいですね、これ。1日と15って、うん、はい、
まあ、電話番号とともに録音や再生の仕方を試しておいてください、はいはい、
あ、やっとくことができるってことですか。
そうですね、
あ、やってみよう。じゃあ
実際の災害時のパニック状態では使えないことがありますんで、
うん、あ、そのパニックってたらね、まあ、
そうそう、
何言っていいか分からない、
うんうん、具合が悪いんで、うん、まあ、訓練をしっかりとこういう時にしておくことが必要かと。
なるほど、なるほど、うん、やっとくことね、うん、はいはいはい、はい、
まあ、長々とちょっと話をしてきましたけれども、
いやいやいや、
まあ、最後にちょっと私が皆さんに伝えたいこと、
うんうん、
自分のね、家の周りっていうのは、うん、住んでいる皆さんが一番よくご存知のことでございますので、うんうん、はい、まず自治体から出される避難情報はあくまでも目安なので、うん、自分の判断で避難行動を開始をしてください。
なるほど、
うん、はい、で近所の人だとか、はい、親戚の人との連絡も密にして、うん、周囲の状況を確認してほしいというふうに思います。
なるほど、
今年の夏、はい、いろんな場所で、はい、予期もしない災害が起こると、うん、こういうふうに仮定をしてですね、はい、聞いてくださるリスナーさん自身がですね、はい、率先避難者となってもらって、うん、大事な自分の命や家族の命を守る行動を起こしていただきたいというふうに思っております。
あ、
もう前回の雑談とはもう180度変わったこの
そう、ね、
真面目な
内容でございますけども、やればできるみたいな。なるほどね。
だけどやっぱりこの夏前にね、はい、こういう会話ってね絶対必要なんですよ、うん、絶対夏ですからこんな水害が起きるのは。
まあまあそうね、
うんうん、水にね、はい、溺れてね、はい、死にたくないですよ。
そりゃそうですよ、
ね、
そりゃそうです、
ね、はい、家に潰されて死にたくないですよ。
死にたくない、死にたくない、
うん、真っ先に自分の身を守る行動を考えておくことってね、やっぱり必要だと思うんで。
まあ本当にね、うん、うん、確かに昨日たまたまね、うん、この話をしてたんですよ。
ほう、
うちの家内と。
そうなんですか。
そう、うん、防災マップ見てた。
あ、すごいじゃん。
たまたまね、本当に、
うんうん、
でうちの近所でね、うん、どこが広い逃げる場所なんだろう、まあ、いろいろ小学校とかありますよ、
うん、
で一番なんか手頃で近いなって思ったのが古墳だったっていう。
さすが奈良やな。
あ、この古墳近いからいいじゃないみたいな。
ちょっとあの奈良市内歩いててこんもりあの山があったらだいぶ古墳だもんね。
古墳ですからね。そう、山かなって思ったら大体古墳なんで。
そうだね。
そうそうそう、そういうのね。じゃあでもたまたまね、本当見てた、うん、だからやっぱ見るっていうのが、見て、あ、ここなんだねって改めて知っとく、
はい、
うん、のがやっぱいいんだろうなって。
なるほど、
うん、いうふうにね。
さすがにその話題っていうのは奈良ならではのしかしかない。
あ、言っちゃったまた。あ、なるほどね。そうです
よ、はいはい、
お後もよろしいようで。
ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。
よし。
いや、地球温暖化を許されない我々のちっちゃな努力ということで。
いやー、許されないです ね。いや、いいんじゃないですか、今日は。また、
ね、
ぜひぜひ、まあ、こういう話って、
うん、
普段、まあ、なかなかしないし、
うん、
まあ、ぜひ家族の方々とコミュニケーションついでに、
そうですね、
なんかちょっとね、
うん、
食と全然違うかなっていう気はします、
はいはい、ということでエンディングに入っていきたいと思いますけれども、
はい、
先日ね、西郷さん、
はい、
我々の6月23日のハイサイ沖縄万歳ということで、うんうん、バッシュラインさんが主催するイベント、
はい、
まあ、いろいろ告知もツイッター等々でさせていただいているところでございますけれども、
うん、
大阪にね、
うん、
こちらに出演していただく与座貢献さん、
与座貢献さん、
はい、この間与座貢献さんが大阪の方にやってきまして、
はいはい、
民謡ライブをですね、うん、していただいた時に私たち2人見に行ったんですよね。
そうそうそうそうそう。
で、私はもう本当に沖縄の那覇の松山で、
うん、
彼が経営しているお店でですね、この民謡を聞いて涙しまして、
うん、
で毎年沖縄に行く時はですね、うん、必ず那覇行ったら、うん、そちらのお店に寄るというようなとこなんですけども、うん、西郷さん、生で聞いてどうでした？
いや、ね、もう本当ね、うん、この三線をまあ弾いていただいてたんですけど、うん、音が違う。
音が違う。
うん。響きとね、音が違うのと、
うん
うん、やっぱり、こう、どしっとした、その三線の感じと、その歌の感じ。
うん、
あとは、やっぱりこう、沖縄系のミュージシャンの方々いっぱいいますけど、
うん、
でやっぱりみんなが知ってる歌もやってくれたんですけど、うん、やっぱりそこの、その地元のね、
うん、
本当に結構、まあ、地元の方がよく知ってるような曲もやってくれてね、
うん、
それがね、すごく僕は良かったです。
もう
最高でしたね、本当に。
本当に民謡ですからね。
うん、
要は、ビギンさんの、歌もいい歌ありますけれども、うん、やっぱり昔から伝わってきたその沖縄民謡のものをですね、しっかり表現をしていただいて、
そうそう、それをね、本当にビシッとやってくれたのが嬉しかったですね。
いいですね。
行ってよかったなと思って、それが我々のこのね、今度6月23日もまた
与
座貢献さん来ていただけるってことで、
ぜひですね、皆さん足を運んでいただいて、
すごいことですよ、これね、もう本当に。
本当にバシラインさん、あとチョンダラスさん、
はい、
スカキャンさん、
はい、
ハナジさん、
はい、
あと、ユーユー琉球会さん、
はい、
デビッド・チンスコーさん、
デビッド・チンスコーさん、
はい、もうすべてですね、はい、個性が立った、非常に素晴らしいアーティストの方でございますので、
うん、
ぜひ。
ね、
足を運んでいただいて生で感じていただきたいと、
いや本当に
思います
ね。
よろしくお願いいたします。
はい
はい、
はい、じゃあということで、
はい、
じゃあまた、まあ、今回も、
はい、
終わりたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあ私どもの、
はい、
ポッドキャストのメールアドレスは、
はい、
負けられないぜ@gmail.com、アルファベットの小文字で負けられないぜgmail.com です、
はい、
あと番組のホームページにもメールフォームというのがありますので、
はい、
まあ、そちらからも送れます、
はい
はい、あと番組ではツイッターをやっておりまして、
はい、
まあ、いろんな番組の情報とか、はい、あとは生放送とかやるときとかも、
うん、
事前につぶやいたりとか、
はい、
まあ、番組情報いろいろまあ言ってますんで、
うん、
まあ、ツイッターやっておられる方、まあ、やっておられない方もそうですけども、はい、ぜひぜひ、絶対に負けられないポッドキャストという名前でやってます、
はいはい、
ハッシュタグは、ハッシュタグ絶負け、ひらがなで絶負けです、
うんうん、
はい、で、まあ、こちらでつけてつぶやいてもらったら、
うん、
まあ、我々の方も拾いやすいというか、
そうです
ね、すごく見やすいので、
はい、
まあ、よろしくお願いします、
はい、
で、あと最後告知ですけども、
はい、
先ほど言ったあの6月23日の、沖縄会館でね、大阪の沖縄会館でやる、はい、その我々のハイサイ沖縄万歳の、まあ、チケットなんですけども、
はい、
あのキャンプファイヤーで、4月の末まであの販売してたんですけど、
はい、
まあ、こちらの方はもう締め切りになりましたので、
はい、
今はですね、はい、まあ、ホームページとか、
はい、
そういった、まあ、お問い合わせいただいた方で、まあ、直接販売の方させていただいてますので、まあ、もしあの分からないとあれば、まあ、ツイッターとかでもいいですし、はい、あの DM でもいいですし、
はい、
まあ、さっき言ったメールでもいいですし、どんな方法でもいいので、はい、言っていただければこちらの方でちゃんとあのフォローさせていただきます、
は
い、
詳しくはバッシュラインさんのホームページの方に、はい、
そうですね、
はい、
ホームページで
入っていただければ、はい、購入方法が分かるということになりますので、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、じゃあ以上ですね。
はい、
じゃあ、ね、終わっていきたいと思います、
はい、
今回のお相手は西郷さんと
ワンダーでした。負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの
アホやから、
締め
締め、もう人がめっちゃ通るわ
人が通ることにはインターバル置いてで、
まあ、目立つわ逆に言うと、
いやジロジロジロジロ見られてい
やいいんじゃないですか。
ちょっとね、これが小学校の身体検査の時のあのブリーフがちょっと黄ばんでた
みたいな感じ
の感想の
思い出した、そんなの
やめてやめて、めっちゃの指さされて笑われてるみたいな感じの、
まずいわ、もう大人やねんから、
言われのないような区別か差別みたいな目で見てくれて
恥ずかしい、久しぶりに思い出した
景色。